ソロトークということでですねまた先週と同じく一人でなぜかフリートークでございますいやーね、いやでも今週はちょっとね、このフリートークの時間に話したいことがありまして、ちょっと話させてもらうんですけど、いやまあ今このフリートークを撮ってるのが本編のプレイリスト会の収録終わった1週間後ぐらいなんですけど、収録の音源というかあれを聞き直して、なんかえらいテンションが低いなと先週のを聞いた人はわかると思うんですけど、俺のテンションがなんかえらく低いわけですよ。まあいつもこんなかもしんないけど、いやまあでもね、ちょっと今週とか先週今週のその分ちょっと訳がありまして、この収録終わってしばらくまあ何時間か経った後にちょっと40度の熱を出して倒れましてシチをさまよってたわけですよいやー本当にびっくりしたんだよな。なんか全然収録中とかはそんな具合悪い感じもなくて、なんか昼間とか普通につけ麺食ってたりしてたんで、なんか急にその夜になって40度出して体動かなくなっちゃって、これはもしやコロナかとか思ってっ心配になって次の日病院行ったんですけど、そしたらこれ1兆円ですねって言われてつけ麺の食べ過ぎで1兆円になりましたね。はい、そう、その1兆円でちょっと苦しめられていたようで、いやまさかつけ麺にこんな40度の熱を食らわせれるとは思わなかったよね。ほんとびっくりした。てか1兆円で40度の熱出るとか思わないよね。どうなんだろう、そういうもんなんかな1兆円って。なんかちょっと舐めてたな1兆円を。なんか腹痛いだけかと思ってたけど、ほんとびっくりしちゃった。だからなんか原因不明の、もう俺からしたら原因不明の40度の熱だったから、なんかほんと変な難病にかかったんかと思って、いや俺絶対死ぬなとか思ってほんとにビクビクしてたけどね。ちょっとお恥ずかしい、つけ麺の食らいすぎで1兆円でしたいや皆さんもね、ちょっと食べるものには気をつけてくださいね。食べ過ぎは良くないってことだね。まあでもなんかその診察受けた日、なんか俺で4人目だったらしいんで、なんか増えてんのかもしんないからね、その1兆円とか、なんだろう、食中毒ってそういう、まあ、食当たり的なのだから、ほんと皆さん食べるものには注意してくださいでね、まぁ、ちょっとこの後のね、俺のテンションが急に下がるかもしんないですけど、そこはアシカルスということで、すいません、よろしくお願いします。ということで今週もよろしくお願いします。B ポッツ。小橋です。僕がお届けするポッドキャスト B ポッツ、毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス、些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点からゆるく雑談していこうという番組でございます。ということで前回に引き続きゲストはこの方です。
はい、どうもこんにちは。前回に引き続き健太郎です。ありがとうございます。
はい、ジニアス健太郎のオナーリーでございます。
ジニアスじゃございません。ありがとうございますどうも
ありがとうございます。ということでですね
はい、
前回というか先週というかに引き続き、プレイリスト回ですね。
はい、そうですね、
今回は、
うん、
まあ、前回ね、ジーニアス健太郎の
それなんだ、
とプレイリスト、
そうですね
流したんでね、流したというか紹介したので、う
ん、はい、
まあ、今回俺のね、
うん、
作ったプレイリストを発表しようかなと、
うん、はい、ぜひお願いします。
はい、まあ、ということで、まあ、ちょっとね、うん、一通り、まあ、15曲あって、
う
ん、
ほうほうほう、
まあ、ちょっとダダーと読み上げていくんだけど、
はい、
まずね、宇多田ヒカルが2曲、
うん、これびっくりした、
ワンラストキス、
うん、
そしてビューティフルワールドのダカーポバージョン、
ダカーポバージョンね、
ダカーポバージョンが入りまして、うん、2曲、あ、3曲目か、 3曲目サージ・ザ・ジェミニクリス・ブラウンのベイビ
ー、ほう、
4曲目ザ・ウィークエンド、うん、I Feel It Coming フューチャリング、うん、ダフトパンク、
ほう、
で5曲目がドレイクの What's the Next、 で6曲目がこれね当時とあとなんていうの ルータでいいのかな、ちょっとあんまりこの人知らないんだけど、
うん、
ブロディンスキーのヨダカ、
うん、
で7曲目、
うん、
かな、
うん、
まあ次が、まあ、またザ・ウィークエンドで、
うん、
What You Need、
ほうほうほう、
で、うん、次の曲がブルーノ・マーズ&アンダーソン・パーク、
うん、
Leave the Door Open、
うん、
で引き続きこれジャスティン・ビーバー、
はいはい、
ピーチーズ、
ピーチーズ、
ピーチーズですね、
yeah.
で次の曲がドージャ・キャット、
うん、
Kiss Me More、
うん、
フューチャリング・スザ、で次はロゼ、
ほう、
オン・ザ・グラウンド、
うん、
でラナ・デル・レイ、これね読み方あんま分かんないんだけど、ケミトレイルズ・オーバー・ザ・カントリー・クラブかな、
あ、
難しいんだよ、
多分、ケムだと思うね、ケムトレイルズ・
ケムトレイルズ・オーバー・ザ・カントリー・クラブみたいな、
いやいやいや、
そんな感じの
僕らは日本人ですから、
そう、
ちょっと
英語弱くてすまん、
いや、
でレディオヘッドのハウス・オブ・カーズ、あとワローズの Remember When、
うん、
で最後は Not Wonk、
うん、
これが200530、
うんうんうん、ま、
ちょっと呼び方がよくわかんないけど、
はいはいはい、
という15曲でございます、
はい、15曲でございます、はい、はい、
ということで、
うん、
まあこのプレイリストについて話していこうと思うんですが、
は
い、あと1曲目宇多田ヒカルですね、
はい、宇多田ヒカルさん、
宇多田ヒカルもうね、うん、俺は新エヴァンゲリオンを見てから宇多田ヒカルしか聞けなくなっちゃった
よ、ね、そういうことかそういうことか、
そう、新エヴァンゲリオンです、
なるほどね、だよね、だよね、
そう、そうなの、いや、まあ、宇多田ヒカルももともと好きだけどね、
うんうんうん、
ただなんかもうね最近の宇多田ヒカル好きすぎて、
あ、マジか、
うん、
あ、そう、
お袋成明って人がいるんだけど、
うん、
その人が、プロデュースにつくようになってからの宇多田ヒカルがもうめっちゃ好きなんだよね、
マジか、聞いてみようかな、
タイムって曲かな、
ほう、
タイムって、まあ、曲から、
うん、
多分その大黒成明って人が、
うん、
なんかねもともとなんだっけな、どのアルバムだっけな、どっかのアルバム、宇多田ヒカルのアルバム、
うん、
に、まあ、フューチャリングで小袋成明が参加してたんだけど、
うんうんうん、
あれかファントムか、
うーん、
2時間だけのバカンスとか、
ほうほうほうほうほう、
桜流しとか忘却とかが入ってるアルバム、
うんうん、
で、まあ、小袋成明フューチャリングして、
うん、
からの付き合いだと思うんだけど、うん、
はいはいはい、
そっから小袋成明がプロデューサーで、まあ、シングル曲をプロデュースしてんだけど、
うんうん、
もう全部最高なの、
マジか、
うん、なんかめっちゃいい曲なの、もう毎回いい曲、
マジか、聴いてみようかな、
いや、ぜひね聴いてほしいね、
あ、
タイムからの、
うん、
誰にも言わない、
うん、
あとなんだっけな、まあこれワンラストキスとかか、
うんうんうんうん、
まあとにかくね最近の宇多田ヒカルもうね俺一番好きかもしれん、
マジか、
うん、宇多田ヒカルのいろんなやつあるけど、
うん、
今の宇多田ヒカルが一番好きかもしれない
あ、ほんと、
うん、いや、まず歌もさめちゃくちゃうまいわけじゃない、
ああああああ、
なんか俺最近その声を張り上げない歌い方する人が好きなんだよね、結構、
あー、なるほどね、
うん、
はいはいはい、
なんか叫ばない人みたいな、
あ、
でも宇多田ヒカルは、
うん、
まあ、日本の底の頂点だと思ってるわけよ、
あ、それはあるわ、
そう、
それはあるわ
そう、
うん、
なんかあんなに、なんて言うんだろうな、
うん、
いや、あんな歌い方できる人いないでしょみたいな、 あれ以上にうまくああいう歌い方できる人は いないんじゃないかって思うぐらいね。
確かに抑えてるにしちゃうめちゃくちゃ綺麗だね。
そうなんよ。
うん、
絶対張り上げないの絶対叫ばないし絶対張り上げないんだけど、うん、めちゃくちゃ良くて、
うん、分かるな確かに。
そう、
うん、
なんかすっごいなんていうもう上品な歌い方というか。
確かにね。
そう、
うん、あ確かに染みるね。
そう、新エヴァンゲリオンも最高だったし、
あ、
ま
あ、
そのラストで、そう、うん、まあ、新エヴァの話もしたいんだけど、まあ、これはちょっとね、
うん、
別な回に止まんなくなるから、
ね、ちょっ
と別な回にするとして、
うん、
いやそう、
うん、
まあ、エヴァンゲリオンの曲、映画の曲全部宇多田ヒカルが歌ってるんだけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、今までその新劇場版の主題歌は全部宇多田ヒカルが担当してたんだけど。
あー、なるほど。
まあ今回はエヴァンゲリオンの完結ってこともあってね、
うん、
めちゃくちゃいい歌が、
うん、
ワンラストキス、
確かにいい歌だよね。
うん、
あ、
最高ですね。
最高だわ
っていう、うん、まあ宇多田ヒカル最高ですっていう
最高ですってねぜひ聞いてみたいと。
はい、
うん、
で宇多田ヒカルに続きまして、
はい、
サージ・ザ・ジェミニー&クリス・ブラウンなんだけど、
うん、
まあこれはね、
うん、
昔からこの人たちが好きってわけじゃないんだけど。
ああそうなんだ。
うん、だからなんなら知らんかったし、
はいはいはい、
クリス・ブラウンは知ってたんだけど、その、
うん、
サイズ・ザ・ジェミの方は全く聞いてなかったんだけど、
うんうんうん、
これなんかね、
うん、
インスタかツイッターで、
はいはいはい、
まあ、そのアーティストの人が、
うん、
なんかこれめっちゃいいみたいな、この曲最高みたいなので、なんかおすすめしてて、
うん、
まあ、聞いてみたら本当に最高だったっていう
あーマジか、
やつなんだけど。そう、
うん、
でずっと聴いてるんだけど、
うん、
まあ、なんつうんですかね、やっぱラップ、まあ、ヒップホップラップな曲なんだけど、
うん、
やっぱラップってそのフックって結構大事だと思うんだけど、
うんうんうん、
クリス・ブラウンのフックの強さっていうかね、このラップの決定力、
うん、
えげつねえなっていう
、
なんかもう超超最高なの。
マジか、いいな。素敵だな。
なんかもうね、楽しくなるラップって感じだよね。
ああ、
聞いてて。
なるほどね。
うん。っていうので割とヘビロテしてる曲が。
あ、
この曲だなっていう。
なるほど、聴いてみます、もっとたくさん。
ぜひ、
うん、一回聴いたけど、
うん、
うん、聴いてみよう。
ぜひ聴いてください、
うん、
あのね、この曲の個人的なツボはね、ツボというかね、
はい、
ここいいというのはね、
うん、
はい、どの辺だったかな、サビ前なんだけど、
はいはいはい、
あいよーっていうとこがあんのそのあいよーのタイミングが超好き
なるほどね、びっくりした、あの意外とチシッときたからびっくりしたなるほどね、ちょっとそれに着目して皆さん聞いてみましょう、う
ん、ぜひ。あそこがメインじゃないけどね、まあちょっとしたふうっていう、
うんうんうん、うん、
ちょっとなんて言うんだろう、心をくすぐられる感じがあるね、
うん、いや素晴らしい、うん、
この曲のフローは最高です。
いや素晴らしい、聴いてみよう。
ので、はい、うん、で次がね、
うん、
The Weeknd の I Feel It Coming、
うん、
なんだけど、
うん、
まあ、これはまあ全然最近の曲ではないんだけど、
ほうほうほう、
いやこれをちょっと聴くきっかけがありまして、
ほう、
あのダフトパンクが解散したわけですよ。
うん、
でなんかダフトパンク解散して、
うん、
なんかなんて言うんだろう、
うん、
やっぱなんかそういうアーティストがさ解散したりするとさ、うん、ちょっとなんかそのアーティスト聴きたくなる感じがあるわけですよ。
はいはいはいはい。
でなんか久々にダフトパンク作った曲聴こうって思って、
うん、
このザ・ウィークエンドの I Feel It Coming、
うん、
聴いたら、
うん、
やっぱ最高だったっていう。
あ
なんかいつ聞いてもテンションが上がるんだよな。なんかこの、なんて言うんですかね、このゆったりとした感じの、なんかね、後ろ乗りな曲なんだよ。
はいはいはいはい。
でも俺その後ろ乗りな曲がめっちゃ好きで、そうそうそう、
なるほどね。
うん、
うんうんうん、
で久々に聴いたらめっちゃ良くて、うん、
ああ
やっぱこの時期のダフトパンク最強だなみたいな。
なるほどね。
ってので、まあ、あとね、そのザ・ウィークエンドが、
うん、
あれやってたんだよ、スーパーボウルのハーフタイムショ
ー。おーおーおーおお、あ、そうなんだ。
あれ、そう、あれに、ウィークエンドが出てて、まあ、そこでもやってたんだよね。
うーん、
そこでもやってて、
うん、
そう、なんかそういういろんなきっかけがあって、ちょっと聞き直す、聞き直してて、
うん、
そのスーパーボウルのハーフタイムショーもなんかすごかったんだよね。なんか YouTube にも動画上がってるから、ぜひ見てない人は見てほしいんだけど、
うん、
スーパーボウルのハーフタイムショーでギャラもらえないわけよ。
あー、らしいよね。
そう、なんか人に出してやってるから出せみたいな、
うん、
スタンスで、まあ、1ドルしかもらえないらしいんだけど、うん、確かね、ウィークエンドね、
うん、
4億円出したんだよね、自腹で。
やばやば、
そう、
すげえ、
自腹でやって、
うん、
まあ、しかもなんかゲストも誰も呼ばないで自分だけで。
おお、すげえ、うん、マジか。
そう、なんか最近のそのハーフタイムショーって割とそのビッグなゲストを呼んで、うん、なんかやっぱああいうとこ失敗できないからギャラももらえないし、
うんうんうん、
だからそのまあ担保っつったらあれだけど、
うん、
まあ、そのビッグなゲストを呼んで盛り上げてもらうみたいなのが結構最近多かったんだけど、
うん、
まあウィークエンドはそこを見事に一人で誰の手助けもなしにやりきったっていう、
かっけー、
そういうかっこよさも含めてね、
あー、なんかすげえな、
そう、聴いてる曲でございます。
なるほど。素晴らしいな。
素晴らしい。ミクネも歌めっちゃうまいしね、ぜひ聴いてほしい。
あー、確かに、
はい、
うん、
ということで、はい、前半こんな感じで後半に続きます。
はい、はい、またね。
はい、
ビーポッツ15秒 CM チャレンジ。
どうも、ジョニーです。アットマーク KSNTWGWC7CPXU2C、 これでツイッターを検索すると B ポッツをフォローできるよ。はあはあ、結構難しいねこれね。頑張りたい。
B ポッツ15秒 CM チャレンジ。
ということで、
はい、
後半戦始まります。
いい、始まります。
始まりますよ。あいよ、
あいよ。レギュラー一つとあいよ三つください。分かる人がいるかどうか分からないのにやる。
休憩中に話してたね。
う
ん、
そうそう、危なかった、戻れない
。まあ、ということで、うん、はい、引き続き、
はい、
次はですね、ドレイク。
はい、ドレイク、
ドレイクの What's the next。
What's the nextYeah。
まあ、ドレイクはひたすら最高なんだよね。
超か
っこいい。ドレイクはもういつでもかっこいい。
いつでもかっこいいね。
いつでもかっこいい、マジで。
いやー、確かに。
なんかね、
うん、
もう曲を出すたびにかっこよくなってく、うん、
いやそれは
ある、ドレイクは、うん、本当になんかね、進化が止まんないよね。
いや止まんないね、
うん、やっぱりなんかやっぱラップってさ、結構そのなんて言うんだろう、ローテーションが早い感じがあるっていうか、
うんうんうん、
まずラップって曲作られるのめちゃくちゃ早いから、
はいはいはいはい、
なんかものすごいスピードでいろんなものが作られて、
うん、
なんかどんどん新しくなってこう更新されていくわけだけど、
うん、
なんかドレイクはもう常にそこの先頭にいる感じがある。
あ、うん、確かにね、
全然そう、全然遅れない。
あ、
でまあこの曲 も、うん、もうまさしく 次は何やってくれんだいって感じのドレイくんのかっこよさが
確かに、
うん、
ドレイクね、
詰まってる曲ですね。
なんかずっとなんだろう、なんていうの、アメリカのオリコンとかストリーミングのトップらへんにいる印象が強い、
うん、そうだね、うん、やっぱ曲を出せば常にトップに立つしみたいな、
ね、それがすげえよな
本当にね、うん、とんでもない人ですよ。
いやねドレイクはあんまりなんだろう、普段からヒップホップを聴かない俺でも知ってる、
うん、ああそうだよねもうとてつもなくでかいアイコンなんだよな、うん、ドレイクは、
うん、素晴らしい。
またやっぱドレイクはもうね、自分が何をすべきか分かってる感じがあるっていうか
ああなるほど、
なんかもういやそれだよドレイクみたいなそうまあそれこそあの去年のさ、コロナで家出れませんみたいな時とかに、
うん、
ドレイクが発表した曲で、
うん、
あの 2C スライドって曲があるんだけど、
うん、
まあこれはドレイクが俺がストリートのかっけえダンスを教えてやるから、
はいはいはい、
みんなで家で踊ろうぜっていう曲なのよ。
あなるほど、
そう、
うん、
でそれで、まあ、TikTok でみんなで家でそれを踊る動画がめっちゃバズってて、
あなるほど、そう
だからなんかそのアーティストとして、
はいはいはい、
そのみんながこう家にいる期間にできることみたいなのを、
うん、
まあ、こう真っ先にやってたっていうか、
うん、
やっぱすげえ分かってんだなみたいな。
あ
そう、それをやったのはドレイクと星野源だけだよね。
すげえな
だからなんかほんとなんか、
うん、
やっぱなんていうの、自分の立場とさ、
うん、
その自分のそのこれをすべきだみたいなことを、
うん、
めちゃめちゃ理解してる、
うん
うんうん、まあ、音楽家としてもすごいし、
うん、
その人間性というか、
うん、
そういうところでもその瞬発力というか、
うん、
まあ、これがポップスターだなっていうのを見せつけてくれるアーティストですね。
いや確かにね、
ドレイクは、
うん、はい、
そんな感じです、
うん、ありがとうございます
終わりじゃない、
何がみたいな
終わりじゃないで続きましてがですね、
はい、
当時でね、
うん、
当時は知ってますか？
初めて聞きました、衝撃を受けましたけども、
ね、そう、
うん、
当時はね頭がおかしいんですよ。
いやこれは頭がおかしいわ
なんか当時はね、まずね何言ってるかよくわかんないんだけど、
うん、
なんて言うんだろう、もう感覚でラップしてる感じっていうか、
あはいはいはい、
なんかもうよくわかんないけど、
うん、
完全に音にはまってるみたいな、
うん、
なんかそのなんて言うんだろうね、まあ、言葉を楽器にしてる感じというか、
うん、あ
まあその自由度の高さが、
うんうんうん、
俺は当時がめちゃくちゃ好きで、
うん、これは何、全部なんだろう、他の曲もこういうエフェクトがかかってるの、歌声に。
そうだね、あの基本当時は全部オートチューンかけてるみたいな、自分の声にそうかけてラップしてるみたいな感じで、しかもなんかまあこの曲ビートもめっちゃかっこいいし、
うんうんうん、
なんつうんだろう、なんか日本の昔のその和の感じと、
うん、はいはいはい、
まあトラップのビートを、アメリカとかのそういうビートを掛け合わせたみたいな、
うん、
なんかこれトラック作ってるのはなんかフランスの人だったかな。
あーそうな
の、このブローディンスキーって人がフランスの人、
あ
だった気がするんだけど、そうっていう組み合わせでやってて、
あ
この組み合わせ最強だなって
このなんだろう、ビートに、なんだろう、これも一応ヒップホップなんだよね、もちろん。
まあそうだね、
そうだね、うん、だからなんか、
うん、
日本人でヒップホップって言ったら、でこのビートって言ったらなんか普通に韻を踏みまくってなわーわーわーってラップするみたいなのが結構俺の印象ではあるんだけど、
うんうん、
なんだろう、本当に なんて言うんだろうな、褒め言葉でインストゥルメンタルみたいな感じで聴けるような曲だよね、うん、 とっても
最高なの、うん、また当時っていうキャラがまた最高だな
キャラ
なんか、うん、あのプロペラなんだっけな、なんちゃらプロペラヒットみたいな曲の名前の曲出したんだけど、うん、もうその曲とかなんかチンチン振り回してるってだけのリリックなんでなんか振り振り回すなんか俺のディークみたいなペロペロペロリ楽しい俺のディークみたいなマジで何言ってんのこいつみたいななんかそういうなんかわけわかんないとこも含めて、
あ、なるほど、
めちゃめちゃ好きなキャラで、なんかそのさっき宇多田ヒカルの話した時におぶくろなりやきって名前出したんだけど、うん、このおぶくろなりやきって人の出したセカンドのアルバムかな、
うん、
になんかトージーズトラックっていう曲があって、
お
う、なんか当時について歌うみたいなThey just like a Toji っていうひたすら当時のことを歌うみたいな、っていうくらい、なんかやっぱその仲間内でもあいつはやばいみたいな
マジか
っていうのが、そういう界隈の曲とかにも出てて、
はあ、面白い。
やっぱ当時はねすごい存在感がある、
ああ、
うん、っていうので、
うん、これは大好きですね。聞いてみようと思った。
ぜひ聞いてください、
うん、
はい。で次の曲が、
うん、
まあ、またザ・ウィークエンドが出てくるんだけど、 What You Need って、
いやいやいや、
まあ、ウィークエンドもね、うん、めっちゃ大好きなんだけど、
うん、
なんかこれはね、うん、ウィークエンドが初めて出したミックステープのやつで、
うん、
今までそのストリーミングに出てなかったんだよね、
うん、あ、そうなんだ。
それが最近解禁されて、
はいはいはい、
そう聞いてみたって感じだったんだけど、
あ、
まあ、このウィークエンドの原点というか、
はいはいはい、
まあ、なんかそのウィークエンドがやり始めるそのアンビエント R&B って言ったのかな、
うーん、
なんかすごいそのまあこのこれが出た当時は、
うん、
これをなんていうジャンルで定義したらいいか分かんないみたいな、
なるほど、
っていうすごい斬新なものを出してきたアーティストで、
ああ、
なるほど、ね、まあ、俺はその、まあ、その時期をリアルタイムでは聞いてなかったんだけど、
うん、
うん、まあなんかそのめっちゃ好きなウィークエンドの最初の一歩の曲というか、
うんうん、ああ、
そう、
いや、いい曲っすね、めちゃくちゃ、
うん、いい曲なんですよ、
あ
って感じですね。
ああ、素晴らしい、
うん、
うん、
でまあここまでが割と R&B とかヒップホップが多かったんだけど、
はいはいはい、
まあ、次の曲はですねブルーノ・マーズとアンダーソン・パーク、
はい、ブルーノ・マーズお、
これまたね、いや、なんかブルーノ・マーズを久々に見たよね、
うん
うん、
うん、確かに最近
なんか、
うん、
そうそうそう、なんか全然見ないなと思ってたけど、
確かにな、
あ、ブルーノ・マーズ新曲出した、あれみたいな、アンダーソン・パークと曲出してるみたいな、
うん、
でもアンダーソン・パークは、まあ、ドラマーでもあるしラッパーでもあるみたいな、
はいはい、なるほど、
なんかそうドラム叩きながらラップするんだよね、
おお、すっげえな、
そうで超最高なんだけど、
うん、
そのグルーヴ感とか、
うんうん、
でまあ、この曲はまあめちゃくちゃソウルなんだけど、なんかまあこの2人が組んだら、
うん、
そりゃ最高ですよねみたいない
やー、いいね、
うん、
あ
ー、やっぱファンクとソウルなんだなっていう
あ
BTS のダイナマイトじゃないですけど、
いやー、いいね、
ファンク&ソウルですよ。
俺もこれをきっかけに久々にブルーノ・マーズを聴くことになったけど、
あ、ほん
と、あ、いや、前ちょっと聴いててブルーノ・マーズ、うん、うわすげえ、うめえ、ダンスもうめえ、歌もうめえ、うん、やべえと思って聴いてたけど、
うん、
いや、なんか安定というか相変わらずうまいし、いい曲を出しますね。
そうだね、うん、いや、そうなんだよ、うん、なかなかねブルーノ・マーズを見る機会最近はなかったからね、
うん、
もうなんかいっぱい曲出してくれると嬉しいんだけど、
いやーね、本当に絶対聴きます
ね。まあ、どうなんだろうね、なんかプロデューサーとして結構やってたのかな。
あ
ー、なんか嵐に曲書いたじゃん。
あー、そうだね、
うん、
そうだね、そうだね、
そう、嵐に曲提供したり、
うん、
割と今プロデュース業に専念してるのかもしれないけど、
忙しいんかね、やっぱりそっちで、
まあ、忙しいんじゃないかな。
あ、 やすげえな、多彩だな、
そのすごいよ
すごいな。
ぜひねパフォーマンスしてるブルーノ・マーズをまた見たいっすよ、
うん、そうですね、
うん、
見たいですね
っていう感じで、
はい、
で次はジャスティン・ビーバー、
ジャスティン・ビーバー
のピーチーズって曲なんだけど、
はい、
もうね俺ジャスティン・ビーバーはね、
うん、
俺ボーカリストとしては一番好きかもしんない。
あ
ーそのまあ、さっき言ったその声を張り上げない歌い方みたいな、
うん、
でまあジャスティン・ビーバーはまさしくそのそういうタイプの人だと思うんだけど、
うん、そうだね、
高い声もさ、
うん、
絶対叫ばないっていうか、
うん、
めっちゃ綺麗に出すみたいな、
めっちゃ綺麗に出すね、
そう、そう、うまい、
いやうまいね、マジでうまい、なんかもうね、
ぶっちゃけ、
うん、
なんかこの曲微妙だなって曲も、
うん、
ジャスティン歌ってればいいかみたいない
やあるかもしれん、あるかもしれん、確かにな
んかもうね、うん、そう本当に歌うまいってことに関して言えばもうね、
うん、
ジャスティン最高だなって思う。
いやうまいよね、
うん、
めっちゃうまいよね本当に。
でまあこの曲のね、うん、なんていうのかな、そのバランス感みたいなのも最高なんだよね。
あ
なんかちょっとこうやんちゃな感じと、
うん、
大人ななんていうんだろう、色気のある感じと、
あ、
うん、
確かに確かに、なるほどね、
うん、アガマピジェザーエンジョージャーって言ってってね、
うんうんうんうん、
いや俺もいやこれもねサビのリリックめっちゃ好きなんだけど、
いや
なんかジョージアで桃買って帰ってきたみたいな、
うん、あーなるほど、
でカリフォルニアでちょっと草ってかタイマ
ー
仕入れてきたみたいな、めっちゃ可愛い子北の方に連れてってみたいな、超最高だぜみたいなそんなんて言うんだろう、やっぱこういうジャスティン・ビーバーが好きだみたいな、
うんうんうん、
なんか割と最近は、
うん、
まあなんかジャスティン・ビーバ
ー、
うん、割とがっつりそのクリスチャンソングとか、
はいはいはい、
まあ奥さんへのラブソングとか、
うん、
割とそういう曲ばっかり歌ってんだけど、
ああなるほど、
うん、まあなんかね、まあ最近のジャスティン・ビーバー本当にもう奥さん大好きマンになってんだ
よね、あーよいよい
結婚してからそういやなんか5年前ぐらいはめっちゃ荒れてたけど、
いや荒れてたよね
そう荒れてたけど、なんか結婚してだいぶ変わったんだよジャスティン・ビーバーも、
それは何よりだ、
そう、
うん、
でまあなんかそのこの例の前のアルバムがまあ奥さんに向けた曲を集めたアルバムみたいな感じだったんだけど、
うん、
まあ、これはめちゃくちゃ最高だったんだけど、うん、
い
まあなんか、
うん、
まあ今回出したアルバムも割とその奥さん大好き最高みたいなの
は
まあ引き継いでんだけど、
はいはいはいはい、はい、
うん、なんかその中にこういうちょっとやんちゃな曲がスッと入ってるのが、
うん、
そう最高なんだよね。
ああいいね、そういう構成いいね、
うん、
なんか
これもドライブの時にね、
うん、
かけたらマジで最高、
うわーいいな
テンション爆上がるじゃない、
かけちゃおうかなあーかけちゃおうかなそれ、
かけちゃってください本当に、
いいね、
うん、あとこれミュージックビデオもね、
うん、
めちゃくちゃ最高なんだよね。
あそうなんだ、
なんか服も可愛いし、
うーん
ジャスティンのダンスもめっちゃいいし、
わーマジか、
ぜひ YouTube でねピーチーズ検索して
そうだね
見てみてください、
いや、yeah.
超最高ですね、
おい見てみてください。
で次はねドージャキャット、
うん、
キスミモア、
これも初めて聞いた、ま、
これ昨日出た曲だったかな、
マジか、
そう
すごいな
で昨日だからよく聞く曲ではないんだけど昨日から聞いてる曲なんだけど、
はいはいはいはい、
まあ単純に最高だったっていう、う
ん、いやいいねいいね、
やっぱこういうね、こういうノリの曲が好きだなっていう、
うんうんうんうん、
うん、
確かに、
うん、なんかドージャキャットの曲、
うん、
もうまあ結構好きで聴いてたけれど、
うん、
やっぱこういうグルーヴの曲は、
はいはいはい、
やっぱテンションが上がるなっていう。
そうだね、確かにね。
そうそうそう、うん、ちょっとミュージックビデオがねちょっとエッチくてね家族の前ではなかなか見せられないですけど。
ああ、なるほどね皆さん気をつけてくださいそこは
気をつけてよ。 YouTube 開くときは
本当に
ちょっとお母さんの目がないかな
あんた何見てんださって言われるちょっと大変だからね
いやでもねめちゃくちゃいい曲、
うん、
これもなんかドライブでかけたいなっていう。
ああ、わかるわ、
うん、
確かに確かに、いいよね。なんかサングラスかけて、ちょっと生きりながら
風を感じながら聞きたい。
そうそうそうそう、晴れた日にいいね、
夏とかにね。
そうそうそう、
夏の晴れた日に
はいはいはい、
めちゃくちゃ暑い時に聞きたい、うん、
いやわかるわ、めちゃくちゃわかるわ、うん、いいね。
なんかピーチーズは割とその、うん、なんか夜聞きたい曲って感じで、ね、その夜のドライブでは
いはいはい、確かに
ちょっといい感じの雰囲気になってる時に
うんうんうんうん、
かけたい。
いや、
いい感じの雰囲気になることなんてないんだけどね。
あるよ。ある。1ヶ月後くらいにある。
1ヶ月後。
大予言かますわ。
大やばいね。あなたは1ヶ月後に。ジャスティン・ビーバーのピーチーズを最高なシチュエーションで聞くことになります。
すっげえピンポイントな予言だけどね。いやー。
いやそんな感じですね。
最高ですね。
で次がロゼのオンザグラウンド
なんだけど、はい、オンザグラウンド、はい、
ロゼを知ってますか？
ロゼもアチキは初めて知ったロセ。
じゃあブラックピンクは知ってますか？
ブラックピンクは知ってますね。
これブラックピンクのメンバーなんですよ。
あ、そうなんですか？
そうで、ロゼは、まあ、俺の推しです。
あーね、なるほどね。
でロゼが、うん、そう、あのソロプロジェクトというか、まあ、ソロでもやることになって、
うん、はいはいはい、
まあ、それでこの前に出したシングルアルバム、
はいはいはい、
まあ、2曲入りのやつを出したんだけど、
はい、
まあ、そのうちの1曲で。
あー、なるほどね。
まあ、ぶっちゃけこれに関しては曲が好きっていうよりかはもうロゼが好き、
うん、そういうことあるよね。あるあるある、
ロゼを聴きたくて
あるあるある、
めっちゃいい曲とかで聴いてるんじゃなくてもう、うん、ロゼが好きっていうので聴いて
る。いや、あるよあるよ。
そう、ロゼが好き、
うん、でも超いい曲だよね。
いや超いい曲だよ。
超いい曲だよ。
曲もいいじゃん、うん、超いい曲。
これ俺が好きなタイプ、
ね、
うん、
あ、ほ
ん
と、
うん、
ロゼはね、あのブラックピンクの中でももうね、ズバ抜けて歌が上手くて。
あ、そうなんや。
うん、
いや上手いよな、
めっちゃ歌上手くて、うん、うん、なんつんだろう、なんか結構その、まあ、ライブ以外の映像とかもちょくちょく見たりしてんだけど、
うん、
なんか割とロゼの印象はね、うん、なんか本当に音楽が好きな女の子って感じ。
あー、なるほどね。
で、そうだから、そのね、顔が可愛いとかなんかそういうんじゃなくて、なんかもうそういうそういうところが好きになっちゃ
った。ああ、いいねいいねいいね。
そう、
うん、いいね。
なんかもう、うん、この子押せるみたいな。
なるほどね。
そう。
うんうん、
もちろん声もめっちゃ好きだし、
うん、
英語も堪能なんですよ。
うん、
元々出身がオーストラリアだったんだっけな。
ああ、そうなんだ。
そう、もともとオーストラリア出身で、
うん、
まあ、その韓国とオーストラリアのハーフなのかな。それか、まあ、韓国で、韓国じゃないや、オーストラリアで生まれた韓国人って感じなのかもしれないけど、
あ、
そっからまあ韓国行って、
うん、
まあ、そのアイドルの事務所入って、
はいはいはい、
ブラックピンクのメンバーまで成り上がったって感じなんだけど。
はいはい、なるほど。
そう、なんかね、めちゃくちゃ、うん、なんて言うんだろう、ピュアな、
うん、
最高な女の子って感じ。
最高な女の子ね。
ぜひロゼを、
いや、
聞いてもらいたいですね。
超いいわ、超良かった。
超超いい
声。最初に聞いた時、
もう俺もう CD とレコードと、あとなんかキットバージョンっていう、なんかよく分かんない、
うん、
なんか携帯に繋いで聞くバージョンのなんか出てたんだけど、
うんうんうん、
全部買ったもん。
全部買っちゃったの。
全部買った。もう全部買った。
愛がすげえや。愛がすげえや。
もうロゼを押す。
激推しだ。
そう。なんか今までね、アイドルを聞くことがね、全然なかったんだけど、
うん、
ぱブラックピンクを聞いてからそのアイドルの概念が変わったよね。
あーなるほどね、うん、
なんかただ可愛い女の子ってだけじゃないっていう。
うんうんうん、確かに。
そうですね、まあロゼ、うんうん、まあブラックピンクも最高だし、
うんうん、
ぜひ聞いてもらいたいですね。
いや聞きたい。
うん、
うん、
でまあそれに続くのがラナデルレイなんですけど。
ラナデルレイ、
ラナデルレイ、
うん、
ラナデルレイは、
うん、
この前に出したアルバムノーマン・ファッキン・ロックウェルっていうアルバムがあるんだけど、
うん、
俺これを聞いてラナデルレイを知ったんだけど、
うーん、
なんて言うんだろう、もう美しい、
美しい、
美しいの極み
極まっちまったか。
うん、なんかやっぱね、うん、特にまあこの曲っていうかこのアルバムに関しては、
うん、
なんかもう音がめちゃくちゃ良くて、
あ、
音が超綺麗で、
なるほど、
うん、なんかなんて言うんだろうな、音楽的にめっちゃ複雑なことをするとかじゃなくて、
うん、
なんか本当に純度の高いいい音を
取
ったアルバムっていう感じがして。
なるほどね。
うん、なんかもうその美しさに脱帽って感じですね。
確かになんか心が洗われるようだよね。
そう
この曲もそうだけど、いいね。
ラナデルレイ、これは本当にアルバムを通してめっちゃいいやつなんで、
う
ん、
いいな。
ぜひ皆様に聞いてもらいたいです。
うん、ぜひぜひ、はい、
で次はレディオヘッド。
レディオヘッド、
ハーツオブガールズ。
おお、
レディオヘッド知ってる？
レディオヘッドも知らないな。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ、レディオヘッドはね、まあ、めちゃくちゃ偉大なバンドなわけだけど、
うん、
まあでも、まあ、正直俺もすごい聴いてるとかじゃないんだけど、
うんうんうん、
まあなんかすごいバンドっていう認識があるぐらいで
ああなるほどね。
うん、なんかずっと聴いてたわけじゃないし、 なんかレディオヘッドでめっちゃ影響を受けたとかでもないんだけど、
うん、
ただなんかなんで今このタイミングで、まあ、最近出した曲でもないんだよねこれは。
うん、
なんでこれを入れたかっつったら、
うん、
実はあの最近見てるドラマで、
はいはいはい、
We Are Who We Are っていうドラマがあるんだけど、
お
イタリアのドラマで、このドラマがめっちゃ良くてこのドラマにこの曲が出てきたんだよ。
ちょっとどう探してくんのそれやばすごいな。
あのルカ・ガダニーノっていうあの君の名前で僕を呼んでっていう映画知ってるかな。
いやー知らんな。
あのラットの野田洋次郎さんとかも、
あ、嘘、
めっちゃ好きな映画で、
お
う
お
う
お
う、なんかそういう話なんかでしてたんだよね。
あ、マジか。
うん、 Calling Me By Your Name っていうタイトルのやつで、まあ、その映画を撮った監督で、
うん、
ルカ・ガダニーノって人なんだけど、
うん、
その人がまあ初めてテレビドラマをやりますってなって撮ったのが、
はいはい、
その We Are Who We Are ってやつで、
ほうほうほう、
まあそのまあジェンダー的なのをテーマにした話なんだけど、
あ
ー
なるほど、
そう、それにこの曲が出てきてて、うん、まあ、このレディオヘッドとあと次のワールドズ、これはねドラマに出てきたか分かんないけど、うん、なんかツイッターでそのドラマを見た人がこの曲に合わせてそのドラマの映像を作ってて、
あ、
うん、そうっていう、まあだからその We Are Who We Are つながりで
聴
いてる2曲、
ね、
レディオヘッドとこの次の Remember When っていう、
なるほど
ですね。
はあ、いい曲だ。
そう、めっちゃいい曲。だから最近ちょっとバンドの曲をあんまり聴いてなかったから、割とそのラップとかヒップホップ、
あ、
R&B、ソウルとか、
うん、
そういうのを聴いてたから、
うん、
まあ、こういうインディーロックとかそういうのも最高だなってので聴いてる曲ですと、
うんうん、
いう感じでエンディングが
流
れちゃいました。
オーマイガー、あと2曲ありますが、
あと、あ、まあ、あと1曲ノットモンクか。
あ、そっか、
ノットモンクは、ノットモンクは最高です。
ひっぜ、あとで謝っておきます
ノットモンクは最高です聞いてくださいということで、
はい、
はい、2週にわたってお届けしましたプロデュースト会、
はい、読んでいただき、
ね、最近聴いてる曲ということで、 や、ありがとうございました。
いや、こちらこそ。
リモート参加で。
こちらこそ、また呼びたい。
楽しかったです。いや、ぜひ、うん。
参加したいと思った。
呼ぶんで、うん、よろしくお願いします。
ぜひぜひ、お願いします。うん、
ということで、
はい、
また来週。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
講師です。ということで今回のエピソードもいかがだったでしょうか。ね、あのケンタロウお兄さんにはまたぜひともね近いうちに来ていただきたいですね。他にもいろんなゲストをこれからも呼びたいと思ってるので、こうご期待ということで。次回バッキー&翼お楽しみに。